文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、サブパーソナリティの斉藤です。今日はですね、もう深夜2時で、かれこれ8時ぐらいから6時間にわたって、今月の、ライフの予告編の打ち合わせをしてようやく決まりました。これから予告編を、繰り広げていきたいと思いますが、スタジオには、いつものようにですね、サブパーソナリティの早水健郎さん。
どうも、牛蜜時ですよ、本当に。
ですよね。それからですね、ライフクルーで、いろいろ本や映画を紹介してくださってる、伊藤壮さん。
はい、伊藤です。
よろしくお願いします。で、黒幕。
はい。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
そしてミュートボックス君もね。
ミュートボックスさんも。
セーシェルから置いてかれた。
セーシェル連れてってもらえなかった。
ね、今、津田さんはまさにセーシェルに行ってるところ。
セーシェル行ってますね。
セーシェル、
ね。だから大統領とかと面談したりしてるんだって。
そう
すごい。
すごいね。津田さんが大統領と面談してる間にね、僕らは。
まあ、津田さんも聞こえてたら、あの電話いつでも待ってるんで。それからですね、深夜まで電話で参加していただ
き、セーシェル夜は近いけどね。
チャーリー。
はい、どうも。
どうも、お疲れ様でございます。
6時間皆さんはなんかまあ割とお菓子食べたりとかもしかしたらしてたのかもしれないですけど、僕あの水一杯で6時間粘りましたよ。もう喉ガラガラで泣きそうっていう。
うん、ファミレスで粘る高校生じゃないんだから。
本当にね、なんかこう、そんな、まあ難航したテーマは、まあこれから説明するんですけど、はいはい、あれですね、その前に、
うん、恒例のベストメールを発表したいと思います。そ
う
です
ね、
まあ
前回は、8月はね、祭りの時代ということで、うんうん、まあゲストに浜野聡さんと、
はい、
それから、
石島
君ね、うん、現代問題の和弘さんに来ていただきましたけど、そんな祭りの時代の、ベストメールは福岡県の、シロさん。まあ女性の方なんですけどね、
はいはい、
お祭りの思い出といえば大学1年生の時に初めて男の子に誘われていった福岡桃地浜の花火大会です。全然意識をしていなかった男の子から電話が来てすごく驚きました。花火といえば浴衣だろうけど、うんぬんかんぬんってね、この浴衣ネタで、チャーリーさんが
興奮した、
大変興奮し、まあこう、分かり際に降伏されたとかね、うんぬんかんぬんって、またヤッホーって感じになっていたんで、まあでもここでこのね、それでベストメールにしちゃうと、まあ、前回に引き続き、要は、チャーリーが胸キュンするメールを書けばベストメールだなというふうに思われてもいかんので、
いかんので、
そこではなくですね、まあ、後半ちょっと長いんでずっと端折りますけれども、匿名性の高い空間的な祭りにはネット炎上などさまざまな弊害も起こっていますが、そこで新たな出会いが発生していることも確かです。全ての関係性をリセットしている場所だからこそ自由に自分が表現できるということもあります、うんぬんかんぬんということで、祭りと出会いというね、その視点を持ち込んでくれたメールであって、はい、このことからいろいろと議論が深まったり、広がったりした部分が、ありましたので、その縁とかね、絆とかっていうことと祭りの関係であったりとか、うんうん、まあそういう非常にキーになるようなポイントになった、メールであったというところ、
決して胸キュンではないと、
胸キュンヤッホーではないというところで、シロさんにベストメールを差し上げたいと思います。
おめでとうございます。
ということで、
というわけで、ようやく6時間をかけて決まった、もうテーマを先に発表したいと思います。
はい、
次回のライフのテーマは、愛という名のもとに、というわけで、
なんかもう浜翔の歌が今バックで
聞
こえて
き
て、誰もが、
そうですよ、
愛という名のもとに、
はい、
皆さんはちょっと分かんなかったかもしれない、
インザネームオブラブ、
インザネームオブラブですよ。まあそもそもまあこれはこの予告編の前にメールなどなど、まあと前回のその本放送の収録後に、いろいろ話していたときに、まあ、チャーリーの方から愛というキーワードが出たんですけれども、
ね、愛なんですよ、
はい、
割とその恋愛ネタとかは割と扱ってきたと思うんですけど、うん、なんかもっとこう広い愛そのもので
、はい、
要するに、僕ら愛っていう感情についてどう考えてるかというと、例えば恋愛のその感情っていうのを あれは性欲から来てるんだとか、うん、こうなんだろう、生物のなんか生存本能がとか説明されるとちょっとこう台無し感があるじゃないですか、うん、なんか愛って割とこうその前に説明を持たないというか、うん、もうなんかこう愛ってすごい純粋に自分の中から湧き上がってくるんだみたいなことで説明をするんですけど、うん、それゆえに割とこう不条理なことが起きやすいというか、はいはい、まあ、理屈じゃないんだよみたいなことってやっぱ恋愛絡みってすごいあると思うんですよね、うん、でやっぱこう震災以後っていうのでずっとやってる中にそういう世の中って理屈じゃ割り切れないことってたくさんあるんだけど、はい、その理屈じゃ割り切れない部分に向き合わないとやっぱいけないことって結構ないかなっていうのを考えてるときに、うん、まあ一番理屈で割り切れないものっつったら愛だろうっていうので、まあ、ちょっとその愛そのものについてあのガチでね正面から考えようということで提案をしたらですね、はい、もうなんかもう難航する難航する
ね
え本当にね、やっぱね僕らがいかに愛について語り慣れてないかそれだけでよく分かりましたよね
そんな理屈っぽい番組でねこう理屈じゃないことを語ろうっていうのはね、うん、難しい
大変でしたけども、今回はちょっとメールのテーマから膨らましていきたいなと思ってるんですけど、はいはい、メールのテーマがですね、
はい、
まあ、愛という名のもとにがタイトルなんで、
うん、
愛という名のもとに許したこと、はい、愛という名のもとだったけれども許せなかったことっていうのをちょっと挙げようかなと、うん、ありませんか結構そういうなんかこうもう愛があるから許せるみたいな、斉藤さん多そうです
ね、ほら助手席でよく寝られたりするじゃないですか、
うんうん、
ああ運転しててね、
運転してる時にね、うんうん、あれはねまあ僕結構カチンとくるんですけど、
うん、
ああ言いますね確かに、
うん、特に長距離でね走ってる時とかね、はいはい、
うん、隣でねなんかガム食べるとか、 なんか話しかけたりして眠くならないようにとか、
最初はなんか調子いいんだよね、
うん、やるべきなんだけど助手席の役割っていうのは、うん、けどまあそれあんま気を使わない人って寝ちゃいますよね、僕のことなんだけど僕は夫婦間ではよくそれをやって怒られますね、
あ怒られますか、
うん、僕絶対寝ない派ですね、
あ絶対寝ない派、性格出ますねそういうとこね、
いやむしろなんかこう僕大体誰の前でも寝れない派なので、
ああ
そうなんですよ、許せるでいうと僕あれなんですよ、うん、なんだろう、知らない人の前で寝れます皆さん、割と僕ちょっとこう寝れない神経質な子なんですけど、
子供の頃はね俺すごいそうで、幼稚園って昼寝の時間が、
うん、あはいはいはいはい、
あれ一回も寝たことなくて、うん、寝れなくて、でも修学旅行とかもで移動教室とかも一番最後までいつも寝られなかったたんだけどね、中学生ぐらいまでは、
今は
ね常にとても眠くて眠くてしょうがないので、はいはいはい、ガンガン寝てますね、
僕知らない人どころか知ってる人近くにいてもダメで、猫が上に乗っかって隣に寝てるだけでも緊張して寝れないんでそういう意味では 愛があろうがなかろうがダメ、
ハミ様はなんか愛ゆえに、
いやだからすごい難しいなってっていうのがあって、まあそのね、その許せる、例えば、うん、うちとかは奥さん、うちの奥さんがいるんですけど、うちの奥さんが好きな映画とかって僕絶対全すぐ寝ちゃったりする、助手席じゃないけど、で趣味が合わないんですよ、だから相手が好きな映画を合わせるのはすごい苦痛なので、基本的には合わせられないというか許せない、愛があっても、うん、いや俺は西部劇とか好きなんだけど彼女は全く興味がないし、うん、彼女は香港映画のウォン・カーワイとか好きなんだけど、僕即寝るし、そういうもの見せられると、うん、そこはもう全然ね、結婚生活10年愛入れなかった部分でもあって、うん、もうそこは諦めて、うん、まあ別の趣味を見つけようぜ、それこそ猫とかね、うん、猫も最初だけどちょっと難しくて、向こうは猫欲しい、俺はちょっとアレルギーとかいろいろあるからさって言って、いろいろ妥協しながら、まあ猫はありとか、まあ愛があって乗り越えられるものと乗り越えられないものっていうのはまああったかな、
うん、乗り越えられないけど、なんかこのその趣味の違いは結果的に許せてるわけですね、
許せてるっていうか許してるっていうか、まあ基本的にも別々にシネコンとか行くと別々の映画見たりするけどね、合理性で解決みたいな、
それなんか同時に2人でシネコンに行く意味あったのかみたいな
まあそれ言われると確かにそうなんだけどね、
でもなんかそこがやっぱあれなんですよね、夫婦関係を維持する、
そう多分それは重要なことなんだと思う、うん、
別々のものを見るとしてもなんか同じ日に行くみたいなことが大事だみたいなね、
うん、
ああなるほどね、
やっぱりその
伊藤さんどうですか、
その惚れちゃった弱みというか、例えば恋人同士だったら好きになっちゃったから、例えば彼氏が風俗に行くのは許せるかとか、まあ、例えばそのパートナーと恋人がタバコを吸うのは我慢できるかとか、結構これリアルな問題で、みんなこう嫌なんだけど、でもやっぱりじゃあ別れるかっていうと、そこで、うん、やっぱりでも好きだからちょっと、うん、なんかどうしても我慢できないっていうほどではないっていうような感じだったりとか、そういうのはやっぱりみんなそれぞれあると思うんですよね。
結構その人ごとになんかピンポイントでその許す、僕だったら、うんうん、ね、ご飯残す人ダメなんですよ。
ああ、はい、
あ、わかる。ご飯粒まで僕全部食べる派なんで、うん、ご飯粒だけ残す人とかってやっぱりちょっとね、けどね、嫁はそうなんだよね、うちは。まあけど、うん、生活の中ではまあ許さざるを得ないというか、う
ん、半分以上残したりとかする人もいるじゃん。
あ、まあ、女の子あんまり量食べない子とかでね、割とごめんなさいする人いますよね。
それこそなんかそういうレベルだと多分本当にこれは許せないってものってあるよね。結構俺は、うん、あのうどんとか麺類をすごい音を立てて食べる人たまにいるじゃないですか。
あ、います、
ね、あれがうちの恋人だったり妻だったりすると、それはさすがにダメなんだ。
ダメなんだ。
そこは許せないんだと思う。
どんな、あの、僕、多分食とかは、食とかそういう生活習慣ものって多分結構多いと思うんですよ、うんうん、僕あの家計的にすごいいびきがうるさいので、うん、で僕も多分すごいうるさいはずなんですけど、うんうん、結構歴代彼女とかにはやっぱすごいキレられていたので、うん、そういうなんかこう自分ではどうしようもないことというか、
うん、どうしようもないね、確かに、ね、
自分ではっていうのもそうだし、相手も別に寝てる時間だからどうしようもないみたいなのも含めて、うん、それはもう相入れないじゃないですか、好みの問題とかじゃなくて、うん、なんかこう体質的なところになっちゃうから、
文明の衝突みたいなのが
、ね、あとあの趣味とかが合わない、うん、黒幕なんか予告編でも、予告編じゃない、なんか打ち合わせで面白いって言ってませんか。
いやいや、まあでもそういうのはさ、やっぱ関係性に規定されるというか、うん、もうすごい関係ができてるから許せることと、うんうん、あのできる前だったらその関係性を作るリスクが大きいなと思ってやめるみたいな、でそれを許せないという分であれば、だから僕はあの学生時代に付き合い始めた相手と最初のデートの時に、うん、僕が先についていたので、僕はあのカフカの城を読んでたんですよ、
うんうん
うん、面白いなと思って、はいはい、読んでいたら、まあ、その彼女が現れて、何読んでんのって言われて、うん、いやカフカだけどって言ったら、知らないって言われて、まあ、カフカ読んだことなくてもいいけど、カフカを知らないような女は嫌いだとかっていうことじゃなくて、うんうん、あの僕の趣味思考からすると、うん、カフカを聞いたこともないという人と僕と彼女との間では多分いろいろな、そこが生じるだろう
と、トラブルが予想されるだろう
と、お互いにいろいろとストレスがあるんではないかと、いうことをその瞬間に思いまして、
まさかそこで別れ話にならないですよね。
その場ではしなかったですけど、うん、そこで かなり心が決まってしまいというか、うん、これはお互い傷浅いうちに早めの消化活動をした方が、
じゃあ別れようって話になって、うん、なんでってなって、いやカフカがさって説明した
とは言わなかったですけど、
じゃあ向こうは未だに分かんないんだな。
それが原因だとは思ってないです。まあ、それだけじゃないです。その後やっぱりいろいろと、うん、
それを知ったら多分彼女はね、カフカを読むね、不条理を本当肌に知った人間としてね、
まさに、うん、不条理文学の傑作として、まあまあ、あったんですけど、太陽
がまぶしいからとか、カフカを知らないからとか、ほとんど同じぐらいの不条理さがあるけど。
でもこれがさ、多分その彼女と例えば1年とか2年とか付き合ってる中で、うん、あ、実はカフカ知らなかったんだっていうことだったら、うんうんうん、それを理由に別れようとは多分思わないと思うんで、さっきのタバコの話とかも、うんうんうん、タバコを吸う女の人は自分の好みじゃないなってもし思っていたとしたら、あのタバコ吸ってる人と付き合いだそうと思わないかもしれないけど、うんうん、付き合ってる彼女がもう仕事始めたらすごいストレス溜まっちゃって、うん、タバコ吸い始めたと、うん、言った時、あ、タバコ吸い始めたから別れようとかも多分なかなか思わないと思いますよ、
うんうんうん、
まあそうですね、だから許せる許せないって言っても、まあ、そのどのぐらい付き合った状態でそれに出会ったかみたいなことだってまあありますし、
うんうんうん、まあ、あとあれで男女だけじゃないよね、
うん、そうですね、まあ、親子関係なんかはまあ特にね、うん、やっぱり愛という名のもとにいろんなことをやっぱりするじゃないですか。最近就活絡みでよく聞くのは、うん、内定を辞退する子が出てきて、うんうん、で内定辞退の理由を聞いたら、まあ、親が納得しないからっていう、うん、でやっぱり実際親御さんもその、うん、そういう話を聞いてみると、その就職した会社が 要するに有名な例えば財閥系の名前がついているみたいな、うん、あの会社とかじゃないと納得しない、うん、だから会社規模的には大きいんだけれども、うん、それよりもなんかまあ言うたら会社規模の事業規模の小さいなんかこう財閥系の子会社の子会社グループみたいな、うん、ところに就職しろって勧められたみたいな、うん、ことまあいう話があるんですよ、うん、でなんかそれも結局親御さんとしてはなんかこうブランドネームがあった方がきっと将来安泰だからとかって愛ゆえになんかこう子どもの就職先とかっていうのをこうすごい、まあ、口を出しているわけですよね、うんうん、
ゆえに
ね、
まあ、それこそ勉強しろ勉強しろっていうのはまあ愛ゆえなわけでしょあれも、
うん、まあ、うん、あのでその本質を問い出すとだから難しいじゃないですか、うん、つまり本人は愛ゆえにって言ってるけど、うん、まあ、先月渋谷さんが言ってたその動機の語彙っていうのを使えば、うんうん、要はその勉強しろって言っとくことによってなんかこう自分のアイデンティティを保ってるだとか、うん、そういう場合もあるから細かく深く掘っていったら、うん、それって本当に愛なのっていうものって出てくると思うんですけど、うん、今回はやっぱりその言い訳でも何でもいいからそこで愛、お前のことを愛しているからお前のためだと思って言ってるんだよみたいなことに一応注目しようかなっていう感じなんですよね、
うん、
だからその愛とかその恋愛関係でもそうだし、その親子とかあと教師とかありますよね、
うん、
あの体罰とかあるじゃないですか、愛の持ちっていうじゃないですか、うん、だからそういうしごきとか、うん、まあ、そういう厳しいその指導みたいなものっていうのを、うん、まあ、愛ゆえにって愛の持ちだってこれは体罰じゃない愛の持ちだっていうふうに例えば言うとしても、
うん、
なわけないじゃんと、まあ、生徒が思う場合もあるし、うん、逆にああなんか先生がこんな真剣に僕のことを叱ってくれるのは本当に僕のことを心配してくれたからなんだっていうふうに思うかもしれないじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそういうなんかこうすれ違いとか誤解とか、
うん、
そういうのがこうなんか生み出している、
うん、
まあ、引きこもごも、
うんうん、
みたいなものをちょっとこう、まあ、愛 その難しさっていうのをねこう理解する上でこう使っていきたいなと使ってっていうかこう取り上げていきたいなと、
なるほど、
いうふうに思ってるんですよ。
はいはい、
だ特に、なんだろう、今気になってるのが、うん、愛ゆえにっていうと、束縛期っていうじゃないですか。
束縛期。特
にあの男の人が、まあ、彼女に対してすごい束縛すると。うん、
はい、
で、これ兵庫県での調査なんですけど、うん、兵庫県の高校生1万人に聞いた調査で、
うん、
まあ、いわゆるそのドメスティックバイオレンスというか恋人間での DV っていうのを聞いてる、うん、まあ、アンケートなんですけれども、うん、携帯電話の通話履歴やメールをチェックされたり友達付き合いを制限されたりするという社会的暴力を受けた経験が女子で 32.9%、
うん、
でこれ多分あの交際経験がある人の中で、32% そうだと思うんで、
うん、
要は、女子高生が彼氏と付き合うと3人に1人は束縛期なわけですよ、
うんうん、彼氏がね、
それも結構だって携帯チェックしたりとか、
うんうん、
なんか友達付き合い制限するレベルの束縛期なわけですよ、
うんうんうん、
結構なんかこ う,
そうだ、ね、
なんか熱いというかすごい話だなとちょっと思いまして、
うんうんうん、
なんかね、それこそあの携帯の通話履歴っていうとあの最近話題のカレログ、
はい、
うんうん、アンドロイド携帯にインストールして、はい、彼氏の携帯の情報とか位置情報とか全部盗み見られるっていう、
すごいよね、
鬼のようなアプリで、うん、とうとう総務省まで動き出すみたいな、なかなかすごいあのアプリありましたけど、まあ、なんか冗談ごとに聞こえないのは実際、まあ、そう相手 その履歴みたいなものを見るとか、
うん、
あるいはそれをチェックしていくっていうのが、まあ、愛だと思っててるってことなんですね、
うんうん、
普通なんかそこまで信用できない相手と付き合うかって思うじゃないですか、
うんうん、
でもなんかそういう相手を好きだからこそチェックしちゃうし、
うん、
まあ、場合によってはなんか私のこと好きでやましいことないならインストールできるでしょみたいな話とかになるかもしれないそういうことを考えていくとなんかこう多分恋愛関係の中にもちょっと法律的にそれまずいだろうとか、
うん、
まあ、カレログだとちょっとねそう法律的に問題があるんじゃないかってことが話題になってるし、
うんうん、
そういう、まあ、恋人間っていうのはドメスティックバイオレンスですよね、ぶん殴るとかっていうのはもちろん論外ですけど、
うんうん、
例えばそうやってなんだよこのメールしてる男バキッとかって携帯折っちゃうみたいなのとかっていうのはその携帯に対する物理的な被害以上にやっぱ精神的な暴力、
うんうん、
相手は怖がっちゃうから、
うんうん、
でもあるわけですよね、はい、そういうようなことを考え出すと、なんかこう、まあ、恋愛とかに限らず、それこそ教師の体罰だって、ある意味暴力で犯罪だし、うん、親子の間でも愛という名のもとに虐待とか起きたりするわけですよね、
うんうん
うん、でそういうような、なんていうか、社会が、まあ、介入していかないといけないような問題まで含めて、うん、愛って、愛という名のもとに、まあ、いいことも悪いことも行われているわけですよ、うんうん、でしかも同じことが人によってはいいことに受け取られて、ね、人によっては悪いことに受け取られるから、うんうん、なんかその難しさっていうのをなんかこうちょっとこう掘り返すのも変だけども、うん、改めてみんなこうリスナーの皆さん問いて問うてみたいなという、うんうんうん、そういう趣旨であります、は
い、いやすごい難しいテーマというかね、
うん、ここまで来るのにね、うん、6時間かかりましたからね。6
時間かかって、主に僕が悪いような気がするどうやんのよっていうのと、うん、まあ、どうもなんていうか俺は愛がわからない人間だっていう気が首をかし続けるみたいな、
愛のさまよい人
だから、カフカで別れられる男だみたいな話になったからね、
まあ、文化系鬼畜というね
いやでもそれはなんていうのね、相手のことを思ってということがあってのこと、
まあ、ゆえに、
そうそう、いや別にだから例えばね、その後付き合っていたら多分そうではないので、うん、別に決して愛なき男とか鬼畜とかいうことではないんですけど、うん、でもやっぱ語るのがとても難しいし、なんていうかな、まあ、答えが出るようなことでもないだろうし、うん、とても難しいなと思って、でうーんつってずっと言ってたんですけど、でもまあチャーリーの方がね、いやだからこそちょっと話してみようよっていう、うん、みんなのいろいろな意見とか考えとか、うん、聞いてみる必要が今あるんじゃんっていう非常に強い意志があったので、うんうん、
まあ、ある意味チャレンジングですよね、
うん、
今回ね、
チャレンジングですよね、うんうんうん、でやっぱりその捉え方とかさ、やっぱ愛っていう言葉は日本語で愛ってやっぱりすごく分かりづらい言葉じゃないですか、うんうんうん、やっぱ恋愛とかは分かりやすいけど、うん、もう愛、まあ、でまあ親子の愛とか、まあね、そういうのも分かるし、まあ、好きなものに対する愛とかもですね、うんうんうん、あるけど、うん、それが同じ種類のこと、一つの言葉で言われること自体が、まあ、ちょっとピンとこないところもあったりするし、うんうん、っていうことで、まあ、すごく語りづらいテーマではあるんだけど、そのこと分かった上でね、あえてちょっとみんながどういうふうに思ってるのかというのをこ
う、うん
うん、だから多分いろいろな、なんていうか定義とか認識とかずれて形でメールいろいろ来たりすると思うんだけど、そこのズレとかも含めて、
そうだね、
うん、ちょっと聞いてみようかと、はい、いうことですよね、
はい、
うん、改めましてあれですね、放送日時とテーマとメールのテーマを、
はいはいはい、ですね、次回文化系トークラジオライフ本放送はですね、9月25日の、深夜25時からです、テーマは、愛という名のもとに、メールのテーマはですね、メールのお題ですが、愛という名のもとに許せたこと、愛という名のもとに、許せなかったこと。まあ結構ね、考えすぎるとなかなか書きづらい部分もあるので、うんうん、割と思い切って書いて。
そうね。このテーマでパッと思ったことを皆さん自由に書いてもらっていいかなと。
本当に自分がやっぱりこうそういう体験した、ある種のすれ違いですよね、うんうん。向こうは愛だと思ってた、こっちは愛だと思って。てないみたいなのとかね、その逆とかね、うん、なんかそういうこう体験ってまあ多分普通にあると思うんで、でそのすれ違い自体もほら多分この社会に今現在普通にあるものだと思うから、
うんうん、
まあ、他の人から見たらこれどうかなみたいなことはあんまり気にせずに、
そうだね、
自分視点で書いてもらえればいいんじゃないかなと思います、うんうん、個人的には多分もらって迷惑だったプレゼント的なね話とか、あれですよ、オリジナルカセットテープ
はーいはい、はい、
とか自作曲吹き込んだテープあれは愛ゆえに重いとかね、女の子からだと手編みのマフラーとかね、
うん、
愛ゆえに重いとかあるじゃないですか、
うん、
みたいな話のレベルから、まあ、さっき言ったようなというちょっとこう愛ゆえなんだけどそれはもうまずいだろうみたいな、ね、
うんうん、
話のところまでもう幅広くやってくるかなと思ってますんで、
うん、そうだね、だから自分が愛してるから許せるとかっていう意味の愛ゆえにっていうこともあるだろうし、うんうん、愛が理由で行われていることだから許せるとかね、うんうん、というだから相手側の愛の問題もあるだろうし、うんうん、まあ、そういうのも全部ひっくるめてっていうことですな、
ね、そうですね、
う
ん、
はい、6時間にわたる打ち合わせにもう全員ヘロヘロですけど、
ヘロヘロですね、
終電もないという感じですが、
終電もないという、
あとはもう飲みに行くしかないか
もですね。
どうしましょうね。なかなか、でもそうだね、でもなんかみんなあの今ちょっとツイッターで見てみて、はい、まあもうすでにいろいろと考えてくれてたりするな、
はい、
うん、前回のライフで少し語っていた絆より縁を作ることと関係するんだろうかとかね、あ、うん、まあ、なるほどなとか思いますね、いろいろと、うん、
ね、あとはまあしもい話をね、
うん、
期待してる方とか
ね、
生活とか性癖的なことってね、
父親が電子レンジから物を取り出すときに熱い熱いと言ってるのは許せないっていう、なんか言ってるいいじゃねえか、
それ愛とあんまり関係ないような気もする、
言わせてあげて、
愛ゆえに許せないのかな、
愛ゆえに、愛ゆえに許してるんですよ多分、
まあね、
まあ、逆に何でもな愛ゆえにってつけばそれなりに成立するような気もするよね、
そう考え
る
とね、
なんかそれ自体をなんか問題にしたいなという気はしますけれども、まあ、あのきっと今回もわーっと盛り上がると思われるので、ぜひ生放送ね、
うん、
あのツイッター等で追っかけながら見ていただきたい、
はいはい、それではじゃあ皆さん、また本放送が9月25日の、深夜25時から、愛という名のもとに、メールのテーマは愛という名のもとに許せたこと、愛という名のもとに許せなかったことです。それでは、25日にまたお会いしましょう。さよなら。
ということで、
はい、
あー、どうでしたかね、オーディエですか、なるほどね、そばとかね、カフカ問題ですね。じゃあそんなところでヤンデレ夜食クッキングがあったりするんですか。
あ、やりますか、じゃあ、はい、
やりますか、早いな。じゃあ手短にいきましょうか。
はい、秋です、
ん、
秋といえば、ね、ナスですね。
ナスね、秋ナスね、
秋ナスです
ね、嫁に食わすなと。
あ、まああれ実はなんかこう、あの嫁に食わすのはうまいからってのは直接で、なんか子宝に恵まれないからとかいろいろ本当はあるらしいんですが、
体に良くないとか、
冷えるっていうね、
2つあるとかね、いろいろあるらしいんですが、はい。